表紙の紹介をします。桜宇宙公園にて消防出初め式の写真が載ってます。本文に入ります。令和5年第1回臨時会に提出された議案など、事件番号、件名、内容、審議結果の順を読みます。報告第15号、専決処分の承認を求めることについて、令和5年度高萩市一般会計補正予算第5号歳入歳出予算に4億5735万2000円を追加したもの、台風13号住宅被災支援など経費など原案承認全員賛成。報告第16号専決処分の承認を求めることについて、令和5年度高萩市一般会計補正予算第6号歳入歳出予算に1905万円を追加したもの、台風13号被災者生活応援給付経費原案承認全員賛成。報告第17号専決処分の報告について、損害賠償の額の決定及び和解について、消防自動車が相手方宅の塀に接触し損害を与えたもの、報告第18号専決処分の報告について、損害賠償の額の決定及び和解について、公用車が相手方運転の自転車に接触、相手方が転倒し負傷し損害を与えたもの、報告第19号令和4年度高萩市一般会計継続費精算報告書について、児童福祉施設など施設整備支援事業の終了に伴い継続費の精算を報告するもの、議案質疑。報告第15号専決処分の承認を求めることについて、令和5年度高萩市一般会計補正予算第5号今川俊博議員質問。台風13号による被害に関する予算であるが、復旧見込みのタイムスケジュールを伺います。産業建設部長、年度内3月いっぱいの完了を目指しています。質問。特に農業関連は春の作付けが始まるまでにできますか。産業建設部長、作物によって時期が違いますので、それになるべく合わせて進める考えです。吉川道隆議員、質問。災害救助経費にかかる支援金、見舞い金、貸付金などの申請状況と罹災調査での被害状況はどうか。健康福祉部長、災害見舞い金の申請は床上浸水が173件、床下浸水が143件で、市が調査した建物被害としては床上浸水が180件、床下浸水が350件である。質問。床下浸水は罹災証明を出していないところがあるということか。健康福祉部長、罹災調査は住んでいない家や物置なども含まれているので実際はわからない。報告第16号専決処分の承認を求めることについて、令和5年度高萩市一般会計補正予算第6号吉川道隆議員、質問。床上浸水被害に遭った世帯に10万円の生活支援金を出すのはいいが、災害見舞い金は床上浸水世帯に1万円、床下浸水世帯に5千円支給していることを考えると、生活支援金も床下浸水世帯にもせめて1万円でも出してあげた方がいいのではないか。市長、床下浸水でも大変な思いをされているので、すぐにというわけではなくても茨城県共同募金会や県の災害義援金などにより今後検討していきたい。報告第17号専決処分の報告について、損害賠償の額の決定及び和解について、今川俊博議員、質問。消防車が壁に接触したという報告ですが、事故報告は警察には届け出はしましたか。消防庁、消防の方から警察へは事故の一報を出しています。報告第18号専決処分の報告について、損害賠償の額の決定及び和解について、今川俊博議員、質問。事故の専決処分であるが、損害賠償金は保険による支払いなのか。市民生活部長、すべて保険の中での対応となります。 令和5年第4回定例会に提出された議案など、事件番号、件名、内容、審議結果の順に読みます。選挙第7号、高萩市選挙管理委員会の委員及び同補充員の選挙について、高萩市選挙管理委員会委員の委員などの選挙を行う者、別計。報告第20号、専決処分の報告について、損害賠償の額の決定及び和解について、公用車が相手方宅の塀に接触し、損害を与えた者。議案第55号、使用料及び手数料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の督促手数料の規定を削除するとともに、市民球場及びサンスポーツランド高萩の使用料の改正を行うもの。原案可決、全員賛成。議案第56号、高萩市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について、これまで教育委員会において行っていた公文館、リーベの高萩市衛星通信記念公園の設置、管理及び廃止に関する事務を市長部局に移管するもの。原案可決、全員賛成。議案第57号、高萩市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、高萩市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴い、公民館設置、管理などに関する条例、総合福祉センターの設置及び管理に関する条例など、関係条例の整備を行うもの。原案可決、全員賛成。議案第58号、高萩市空き家など対策協議会条例の一部改正について、空き家など対策の推進に関する特別措置法の一部改正に伴い、本条例における当該法律の引用箇所の条項ずれを改正するもの。原案可決、全員賛成。議案第59条、高萩市国民健康保険税条例の一部改正について、全世帯対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法などの一部を改正する法律の施行に伴い、出産・被保険者にかかる産前産後期間中の国民健康保険税を免除するもの。原案可決、全員賛成。議案第60号、高萩市立学校設置条例の一部改正について、市立秋山幼稚園が令和7年3月31日をもって閉園するもの。原案可決、全員賛成。議案第61号、指定管理者の指定について、花巻物産センターの指定管理者を指定するもの。原案可決、全員賛成。議案第62号、令和5年度高萩市一般会計補正予算第7号、歳入歳出予算に3億4611万5000円を追加するもの。中学校体育館空調設備、整備事業の追加など。原案可決、全員賛成。議案第63号、令和5年度高萩市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号、歳入歳出予算に33万6000円を追加するもの。システム改修費の増など、原案可決、全員賛成。議案第64号、令和5年度、高萩市介護保険事業特別会計補正予算第2号、歳入歳出予算に53万5000円を追加するもの。介護保険事務経費の増など、原案可決、全員賛成。議案第65号、令和5年度高萩市水道事業会計補正予算第2号、資本的支出を1222万1000円追加するもの。導水管敷設替え工事実施設計業務委託料の増。原案可決、全員賛成。議案第66号、高萩市監査委員の選任について、今川俊博氏の選任について、議会の同意を求めるもの。原案同意、全員賛成。 議案第67号、高萩市特別職の職員で、常勤の者の給与及び、旅費に関する条例などの一部を改正する条例の制定について、人事院勧告に伴い、給料表及び期末勤勉手当の改定などを行うもの。原案可決、全員賛成。議案第68号、令和5年度高萩市一般会計補正予算第8号、歳入歳出予算に2億6978万5千円を追加するもの。住民税、非課税世帯、物価など、高騰対策、支援経費の追加など、原案可決、全員賛成。議案第69号、令和5年度、高萩市国民健康保険事業特別会計補正予算第3号、歳入、歳出予算に78万6千円を追加するもの。人事院勧告に伴う人件費の増、原案可決、全員賛成。議案第70号、令和5年度高萩市介護保険事業特別会計補正予算第3号、歳入歳出予算に72万7千円を追加するもの、人事院勧告に伴う人件費の増、原案可決、全員賛成。議案第71号、令和5年度高萩市水道事業会計補正予算第3号、収益的支出を63万2千円追加するもの、人事院勧告に伴う人件費の増、原案可決、全員賛成。議案第72号、令和5年度、高萩市工業用水道事業会計補正予算第2号、収益的支出を40万4千円追加するもの、人事院勧告に伴う人件費の増、原案可決、全員賛成。決議案第1号、議会改革特別委員会設置に関する決議の提出について、さらなる議会改革と議会活性化を推進するため、特別委員会を設置するもの。原案決議、全員賛成。議員の派遣について、茨城県市議会議長会が主催する議員研修会へ派遣するもの。原案可決、全員賛成。提出された議案などについて、内容の詳細は議会事務局で閲覧できます。選挙第7号の結果、高萩市選挙管理委員会の委員及び同補充委員、選挙管理委員会委員、大部隆義さん、柴田博之さん、菊池康子さん、井上義次さん、同補充委員、田辺和恵さん、鈴木光一さん、岩本博子さん、鈴木陽子さん。議案質疑、議案第62号、令和5年度高萩市一般会計補正予算第7号、田所和夫議員、質問、市道1573号線道路改良工事請負費3200万円の事業内容について伺う。産業建設部長、荒川の旧共同病院跡地の一部を民間会社へ物販店舗用地として売却しており、隣接部分の道路整備をするものです。市道102号線より南に延長100メートル、幅員は車道 7.5 メートル、歩道 2.5 メートル、合計10メートルの道路改良を実施し、年度内完了を目指しておりますが、物販店舗の出店計画と調整し実施します。質問、農業用施設災害復旧工事請負費4250万円の事業内容について伺う。産業建設部長、事業箇所数は農道13箇所、水路59箇所、合計72箇所です。大きな箇所は、秋山下生活改善センター東側水路の土砂撤去工事、留置補助整備内区域の水路の裏面復旧工事、日本ケミコン株式会社北側農道の路肩復旧工事などです。工期は工作開始時期に間に合うよう年度内完了を目指します。坪橋沙夫議員、質問、財政調整基金、積立金、元金分、 881万2000円の補正内容について伺います。企画総務部長、私有地の売り払いによる財産収入を基金に積み立てるもので、物件の場所は大和田上手綱3224番の1です。面積が4896平方メートル。地目は原野で、平米あたりの単価は1800円です。質問。消防団小型ポンプ積載車購入費1474万7000円の補正内容について伺います。消防庁、9月8日に発生した台風13号被害により被災し、走行不能となった消防分団車両の購入経費です。小型ポンプ積載車の特徴及び主な機能などについて伺います。消防庁、団員の労働軽減や怪我の防止のため、小型動力ポンプを安易に積み下ろしができる電動油圧昇降装置を採用。また、機動性と安全性を高めるため、ポンプを積載した状態で放水ができる機能を備えております。議案第68号、令和5年度高萩市一般会計補正予算第8号。吉川道流議員、質問、住民税非課税世帯が世帯支援金について、対象世帯数と前回の給付金を支給、未支給の世帯数は、健康福祉部長、対象世帯は2931世帯、支給した世帯が2776世帯、未申請、未支給世帯が155世帯、未申請の世帯には改めて案内をして確認した。質問、未申告の世帯に確認書を送ることになっているが、以前に別の支援金では申告があり、その時の口座を記載するのか、その時は全員が申請して支給されているのか、健康福祉部長、実績のある世帯には確認書を送るが、その時も未申告の世帯もあり、そちらは改めて申請をいただくことになる。質問、いちいち口座を確認するのではなく、マイナンバーに紐付けた口座に振り込めばよい。せっかくの給付金なので、未申請がないように努めてほしい。健康福祉部長、マイナンバーを取得していない世帯もあるので、すべては難しいが、マイナンバーの交付金、振替口座を指定することは可能。未申請の際は、改めて案内を送付し確認している。委員会審査報告、総務産業委員会、12月18日、当委員会に付託された議案3件、陳情1件の審査を行った。令和5年度、高萩市一般会計補正予算第7号、問い、災害復旧について、復旧に要する全体の中で、どの程度の割合を今回の補正予算に計上されているのか伺います。答え、農地災害、道路、河川災害、現在把握しているものの全ての予算計上が済んでいる状況です。年度内に復旧は完了させたいと思っております。問い、業者の選定方法について伺います。答え、地方自治法でも認められている通り、対応できる業者をあたっての随意契約として対応しています。本来、入札による業者、より業者を決定すべきものも多々ありますが、災害復旧という緊急性を考慮いたしまして、随意ということで、見積もりにより対応させていただいています。文教構成委員会、12月15日、当委員会に付託された議案9件の審査を行った。令和5年度、高萩市一般会計補正予算第7号、問い、災害救助経費の災害ボランティアセンター設置運営など、業務委託料412万円について伺う。答え、令和2年10月8日付で、高萩市と高萩市社会福祉協議会が締結した。高萩市災害ボランティアセンター設置運営等に関する設置書、協定書に基づき、高萩市社会福祉協議会職員の人件費の土日の時間外勤務手当、また県や他市町村の社会福祉協議会からの応援職員の人件費として、土日の時間外手当、旅費として高速道路使用料、ガソリン代、宿泊料などは 本市が負担することが規定されているため、補正予算を計上しました。なお、補正額412万円の内訳は、人件費が329万8085円、旅費が82万1028円です。問い、ボランティアセンターの開設期間、令和5年9月9日から10月1日までの23日間に、他市町村から応援をいただいた社会福祉協議会の数と人数を教えてください。答え、応援をいただいた社会福祉協議会の数は17市町村、延べ153人。その他に、茨城県社会福祉協議会から延べ37人。茨城県副職員が延べ14人。全体で19の組織、延べ204人の 方から応援をいただいています。なお、茨城県職員、延べ14人分の人件費、旅費については、茨城県より辞退の申し出がありましたので、補正予算には計上していません。一般質問、渡辺S.O.議員。市内の公園に安全安心を確保するための防犯対策について、質問、市が管理する公園の種類と数について伺います。産業建設部長、現在、市が管理する公園の 数につきましては、全体で67箇所、内訳につきましては、都市公園が17箇所、団地造成時に整備された公園などが38箇所、児童公園が6箇所、桜宇宙公園、森林公園などが6カ所となっています。質問、公園の防犯対策のため、防犯カメラを設置した場合の概算について伺います。産業建設部長、都市公園への防犯カメラの設置費用につきましては、1台あたり70万円程度と認識をしております。防犯カメラの撮影範囲を考慮します。考慮すると、1箇所につき2台のカメラが必要となり、都市公園すべてに設置した場合、総額で2240万円程度となる見込みです。質問、公園の防犯対策について市の考えを伺います。産業建設部長、議員提案の公園への防犯カメラの設置については、他の自治体の事例を調査、研究してまいります。市内小中学校、高校の通学路の防犯灯の設置について、質問、通学路の防犯灯の設置について現状を伺います。教育部長、通学路の安全については、学校からの情報をもとに通学路の合同点検を実施しています。今年度の合同点検において、防犯灯に関する要望は2カ所ありました。一箇所につきましては修繕を予定しており、もう一箇所につきましては、上階等への働きかけについて調整しているところです。その他の質問、9月の大雨による関根川と辰後川について、田所和夫議員、水害予防対策について、質問、高萩市地域防災計画の河川改修の推進の項目で、改修の必要があると思われる関根川、多摩川の記述がない訳を伺う。産業建設部長、計画策定時に茨城県で関根川改修計画がなかったため記載しなかった。多摩川は改修計画の見直し時期で記載しなかったが、改修用地の先行取得をしており、計画の見直し完了を地域防災計画の改定に合わせ記載する。要望、関根川についてはたびたび水害に遭っているので、県に働きかけ、地域防災計画の河川改修事業の項目に載せていただきたい。質問、関根川と辰後川合流地点の下流にある人道橋は、今回損傷を受けたが、増水時に水流の妨げになる、今後の取り組みについて伺う。産業建設部長、地域のご意見を聞きながら、撤去も含めて検討する。地盤災害予防対策について、質問、旧傾斜地の崖崩れ対策の現状について伺う。産業建設部長、旧傾斜地崩壊危険区域を指定し、崩壊防止工事を茨城県において実施している。荒川、宮古、辰坂に 稲瀬川の5カ所が指定を受けている。質問。台風13号の豪雨により、高萩高校下の大高寺の敷地裏面の急傾斜地から土砂の流出があり、早急な対策をお願いする新請願書を大高寺並びに檀家総代の連名で高萩工事事務所に提出したとのこと、現状認識を伺う。産業建設部長、高校東側の急傾斜地について、のり面の状況を把握しており、順次補修を実施していくと、茨城県から回答をいただいている。菊池正義議員、防災・減災について、質問、側溝の道について伺う。産業建設部長、職員による道路パトロールや、市民の方から情報をいただき対応しています。また、上階や団体の方々に側溝の清掃を行っていただいている場合もあります。特に大雨の予報があった場合には、過去に冠水した箇所や雨水の集中する箇所のパトロールを実施し、清掃など必要な対策を実施できるよう努めております。質問。上階の減少や高齢化により地域の協力が減少し、年々管理不十分と思われる箇所が増えている。そこは問題である。総点検を実施すべきと思うが見解を伺う。産業建設部長、総点検は市民の方からの情報提供が不可欠であり、防災アプリの自治体への連絡機能について改めて周知するなど協力が得られるよう努めてまいります。マイライドノルウェーについて、質問、車内アナウンスの実施や途中下車を可能にするような改善について伺う。企画総務部長、車内での行き先案内については、経路変更の際、随時運転手から丁寧なアナウンスができるよう、茨城交通株式会社へ働きかけをしています。途中下車については、利用者にとってより利便性の高い公共交通となるよう、今後、協議を進めてまいります。質問、改めて利用者との対面での意見交換について伺う。企画総務部長、月2回、総合福祉センターで行うバスカードの出張販売の際に問い合わせ窓口を設置するなど、引き続き事業者と協議してまいります。衆議院、重点政策実現のための新たな収入策について、質問、行財政健全化計画における新たな収入策として挙げられたガバメントクラウドファンディングの活用、広告収入の確保、ふるさと納税の推進について現状と今後の方針について伺う。企画総務部長、ガバメントクラウドファンディングについて補正予算で提案した長久保積水記念館の整備事業が対象になると考えている。ネーミングライツは過去の募集時の反省を踏まえて適した施設を選定し募集に向け検討する。ふるさと納税は寄付額の低迷は認識があり、県や企業との連携、広告宣伝を強化し 73% 増の成果が出ている。また、これらを重点事業と位置づけ、担当部署の一本化による相乗効果や一部業務の民間委託などで引き続き体制の強化をも検討する。医療福祉の連携推進と市民への福祉制度の周知について、質問、医療、介護、障害、福祉サービスの多職種、市民向けのガイドの現状や周知方法などについて、健康福祉部長、冊子でのガイドブックを窓口で配布して活用いただいているが、5年以上更新していないので、新たなガイドを今年度中に発行したい。今後は制度の周知にも有効で、市民も簡単に情報を遵守できるよう、窓口配布だけでなく、インターネットも活用する。その他の質問、健康増進や介護予防に関する政策について、安心安全な街づくりとコミュニティの活性化について、